聖書を朗読します。ルカの福音書23章32節から38節、新改訳聖書第3版ですと新約聖書167ページ。ルカの福音書23章32節から38節、新改訳聖書第3版ですと167ページになります。他にも二人の犯罪人がイエスと共に死刑にされるために引かれていった。ドクロと呼ばれているところに来ると、そこで彼らはイエスと犯罪人とを十字架につけた。犯罪人の一人は右に、一人は左に。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。彼らはくじを引いてイエスの着物を分けた。民衆はそばに立って眺めていた。指導者たちも嘲笑って言った。あれは他人を救った、もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ってみろ。兵士たちもイエスをあざきり、そばに寄ってきて水ぶどう酒を差し出し、ユダヤ人の王なら自分を救えと言った。これはユダヤ人の王と書いた札をイエスの頭上に掲げてあった。ルカの福音書23章32節から38節から、父よ、彼らをお許しください。父よ、彼らをお許しくださいと題して、三浦正信牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
受難節レントの期間、このように毎週今十字架のところを読ませていただいております。先週のところで、イエス・キリストはこのローマの総督ピラフが、ごめんなさい、ピラトが、ちょっと癖になっちゃった、何の罪も見つからないと、判断したにもかかわらず、このユダヤ教指導者たちの妬みによって、最終的にイエスは十字架刑に処せられることになります。イエスの後に泣きながらついてくる女性たちに向かってイエスは、直接は最後の言葉としてですね、自分自身と自分の子供たちのために泣きなさい、イエスがかわいそうと言って泣いてついてくる女性たちに対してですね、私のためではなくてむしろ自分自身と自分の子供たちのことのために泣きなさいと、そのようにおっしゃいました。まさにイエスは決してご自分のためではなくて、全ての人の罪のために十字架でこれから死のうとしておられます。もしこのキリストを信じて救われるのでなければ誰一人この神の刑罰から逃れることはできない。ですからまず神の子がこのような苦しみを受けなければならないほどの自分の罪、私たちの罪、そのために泣きなさい。そして子供たちの罪のために泣きなさい。そこからこの罪からの救い主であるキリストにしっかりつながっていけるように、キリストを求めていけるようにと、振り絞ってですね、イエス様はこの、イエスの後についてくる人たちに最後の言葉としてこのことをおっしゃいました。さて、今日はその続きになります。もう一度32節から34節を読みします。 ルカの福音書23章の32節から。他にも二人の犯罪人がイエスと共に死刑にされるために引かれていった。ドクロと呼ばれているところに来ると、そこで彼らはイエスと犯罪人とを十字架につけた。犯罪人の一人は右に、一人は左に。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。彼らはくじを引いてイエスの着物を分けた。夜を徹しての裁判が行われ、そしてもう全然一睡もしていないイエス様は、鞭で打たれて体力もかなり消耗していました。自分がかかる十字架を途中で担げなくなって、そのそばにいたクレネ人シモンが代わって、イエスがかかる十字架を背負っていくことになります。そしてこのドクロと呼ばれるですね、呼ばれているところに来て、そこで十字架が立てられ、イエスと犯罪人の二人が十字架にかけられます。このドクロという場所ですけれども、マタイ・マルコ・ヨハネでは、ゴルゴタというふうに書かれています。ゴルゴタ、新約聖書を書かれたこの新約の時代ですね、イエス様の時代、エルサレムの城壁の外にあった小さな丘を指しています。ゴルゴタ、この言葉が、ラテン語ではカルバリアと翻訳されたところから、カルバリーの丘とも呼ばれるようになりました。ですからゴルゴタの丘もカルバリーの丘も、同じ場所、イエスが十字架にかけられた場所を指しています。このドクロと呼ばれている場所、あるいはゴルゴタの丘、カルバリの丘がですね、今どこにあるのか、これについてははっきりは分かりませんが、2つ説があります。1つは、現在もエルサレムにありますけれども、聖墳墓教会というところですね。写真が出ますでしょうかね。このコンスタンチヌス帝以来ですね、この聖墳墓教会、これを実際に今もエルサレムにありますけど、行った方もいらっしゃるかと思いますが、この聖墳墓教会がある、ここが、イエスが十字架にかけられた、場所であろうという、そういうのが一つと、もう一つはダマスコ門の北東約230メートル地点にあります岩山ですね。もう一つ出していただけますかね、ここですね。ちょっと見た感じはドクロに似てるようなこのゴツゴツしているところですね。ここではないかという説と、2つあるいはもう少しあるかもしれませんが、主にこの2つがあります。はっきりとした場所は今特定できませんが、見た感じだとこちらの方がなんかドクロゴルゴタって感じがするかなと思いますが、はい、ありがとうございます。イエスはですね、十字架につけられたときに、イエスとそして2人の犯罪人がイエスの右と左にかけられました。もう一枚写真出ますかね、はい、これ、ちょっと絵ですけれども、十字架にかけられるというとなんかすごく高いところにかけられたようなイメージがありますけれども、イエスがいろいろとですね、下の人たちとこう話しているようなところが出てくるところからも、これぐらいの高さ、こんなところにこのそばにですね、女性たちとか、何かがこういたっていう、そういう感じですね。はい、ありがとうございます。イエスはこの犯罪人に挟まれてですね、 3人の中のど真ん中に、かけられました。犯罪人の一人は右に、一人は左にかけられたと33節にあります。そういえばかつてイエスが栄光を受けられるときに、自分たちをこのイエスの右と左に置いてくださいと言ってきた弟子たちがいました。マルコの福音書10章の35節から41節ですけれども、イエスの弟子であるヤコブとヨハネですね、彼らがイエスが栄光を受けるときに、私たちをあなたの右とあなたの左に置いてくださいと、こっそりですね、他の弟子たちに内緒で言いに来るわけですね。別の箇所ではその2人の母が言いに来たと書いてあるところもあります。 ゼベダイの2人の子ヤコブとヨハネですね。でもまさに、まあ、今こそイエスはこの十字架にかかって全ての人の罪の贖いを成し遂げようとしておられる栄光の座におられます。まあ、栄光の座といっても、まあ、人間的に見ればもう本当に屈辱に満ちた苦しみに満ちたそういう場所でした。でもイエスは今まさに栄光の場所に、おられるわけですね。でもその時に実際に右と左に行ったのはもう本当に正真正銘の犯罪人たちでした。まあ、弟子たちが特にこのヤコブとヨハネがイエスの右と左に置いてくださいと言ってきた時、まあ、この時、彼らあるいは他の弟子たちもイエス様はこの後もうすごい一大王国を築いてあのダビデの時のようなすごい王国を築く王となる、まあ、そういう王として、まあ、イエスについていっていました。ですから最後までイエスについていけば自分たちもすごいその王国ができたわけですね。高い地位に置いていただけるだろうと、まあ、思ってついていったわけですね。まあ、それでも12人弟子がいますから不安になってですね、2人は、特にあの連中よりももっと自分たちを高い位にあなたの右と左に右大臣左大臣に置いてくださいというふうにまあ言い切ったわけですね。でもその時に、マルコの福音書を見ますと10章38節でしかしイエスは彼らに言われた。あなた方は自分が何を求めているのか分かっていないのですと、そのようにおっしゃっています。まさに今日のイエス様が十字架上で最初におっしゃった祈り、彼らは何をしているか分かっていないのですと同じですね。イエスの弟子たちも自分が何を求めているのか分からずにとんちんかんな感じですねイエス様についてきました。本当にイエス様が与えたい、イエス様が伝えたいというものを受け取らないで、全然違う方向でイエス様を求めて、歯を食い縛ってついていったわけですね。本当にこの時、このヤコブとヨハネが言ったように、栄光、イエス様が栄光を受けるときにイエスの右と左に置かれたいと本当に願っているならば、それこそイエスが十字架に疲れたときに、この時に右と左にヤコブとヨハネがいるべきでした。しかし二人と もうイエス様が捕らえられた段階でさーっと逃げてしまいます。結局イエスに求めるものが違っていました。この地上での誉れ、名誉、栄光、それだけを求めてイエスについていった二人はとてもイエスの十字架の後についていくことができませんでした。そして今イエスの右と左にいるのは極悪犯罪、実際に罪を犯した人です。十字架刑は一番重い刑でしたから、それこそ強盗殺人、相当の犯罪を犯した人でしょう。その正真正銘の極悪犯罪人2人の間に挟まれて、イエスはそのど真ん中で十字架にかけられました。ルカの23章戻りますけれども、この34節の言葉、父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのです。イエス様が十字架上で語られた7つの言葉というのがありますが、まあ、その第一の言葉がこの言葉になります。まあ、これは直接的には今イエスを十字架にかけた兵士たち、またイエスへの妬みから、罪なきイエスを十字架にかけろと訴え続けた指導者たちを指しています。でもこれは全ての人に対しての、まあ、イエスの取りなしの祈りでもあります。私たちの罪がイエスを十字架につけたわけですから、そういう意味ではこの祈りは私たちすべてのための取りなしの祈りでした。自分たちのしていることがわからない、
姿、
自分たちは正しいことをしているんだと思いながらとんでもなく的外れなことをしている、それでも自分は正しいと思っている、そういう人間には神様の前にそれがどういうことなのかが分かりません。何をしているか分からない、でもそれが正しいと思っている、これが作り主である神様からさまよい出してしまった人間の姿です。神様からご覧になればとんでもないことをしている、とんでもなく的外れなことをしていながら、いやいやいや私は正しいことをしていますと主張している、これが作り主である神様から外れてしまった、さまよい出てしまった人間の姿です。でもそんな私たちのためにイエスは、今神様と人を仲介する大祭司としてこの取りなしの祈りを、しかも十字架の上でしてくださっています。まあ、普通でしたら自分を十字架につけていく兵士たち、あるいは、イエスを罠にはめた祭司長や立法学者たちに対してもう憎しみをあらわにしてもいいところです。睨みつけてもいいところだと思います。でもイエスはそういう敵対してくる人々のためにむしろ彼らをお許しくださいと祈られました。苦しみの極限状態の時というのは人間の本性が現れるものだと思います。でもこのアガペへの愛を持たれた、無条件一方的な愛を持たれた神の子イエスはこの十字架の苦しみ極限状態の中でこの祈りを捧げておられます。前回出てきたあの無理やりイエスの代わりに十字架を担がされたクレネ人シモン、彼は本当は神殿に行ってその水越しの祭りに出ようと思っていたと思いますけれども、たまたまそのイエスがもう十字架を担げなくて倒れてしまったその場に居合わせたために、無理やりいやいやこのイエスの代わりに十字架を追ってゴルゴタの丘まで行くことになりました。でもそこで彼はこの言葉を聞いてるはずなんですね。父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのです。この一声を聞いて多分彼もまた他の人たちも驚いたと思います。この極限状態の中でこんな祈りをされる、一体どういう方なんだろう。ギリシャ語の中で、この愛という言葉がですね、いくつかの言葉があり、大きく分けて3つの愛という言葉がありますけれども、聖書には出てきませんがエロスという言葉があります。人間の本能的な愛を表す言葉としてギリシャ語でエロス、それから兄弟愛、夫婦親子愛、子弟愛などを表すときに使われるこのフィレオという言葉、そしてこの神様の愛、神の愛というときに使う愛はアガペオ、アガペ、アガパオという言葉ですね、がギリシャ語で使われます。このアガペは無条件な愛、一方的な愛、また愛する原因を自分の中に持っている愛と言われます。自分の中に愛する原因を自分の中に持っているというのはつまり、相手や人の何かによらない愛、愛する原因がイエス様で言えばイエス様ご自身の中にある。だから人が自分を憎んでいようが敵対していようが悪口を言っていようが関係ないんですね。相手の何かには一切寄らない愛、これがアガペの愛です。ですから相手が敵でも自分を罵って抹殺してくる人であっても、それによってその人を憎むことをしない、嫌うこともしない、これがアガペの愛であり、キリストの神が持っておられた愛です。この愛は 生まれながらの人間の中からは出てまいりません。ただこのキリストのアガペの愛をもう受けて聖霊で満たされた時には、まあキリストのような完全な愛ではないにしても、そのように生きることはできるという例がですね、聖書の中にはあります。それは使徒の働きの7章に出てきます、ステパノの例ですね。ちょっと見てみたいと思いますけど、使徒の働きの7章54節から60節のまだ迫害の時代ですね、このステパノという人がやはり、人々にこの石打ちで殺された時の最後の出来事が書かれています。使徒の働きの7章の54節からちょっと読んでみますけども、使徒の働きの7章54節、人々はこれを聞いて腹渡が煮え返る思いでステパノに向かって激しりした。しかし聖霊に満たされていたステパノは天を見つめ、神の栄光と神の右に立っておられるイエスとを見てこう言った。見なさい、天が開けて人の子が神の右に立っておられるのが見えます。人々は大声で叫びながら耳を覆い、一斉にステパノに殺到した。そして彼を町の外に追い出して石で打ち殺した。証人たちは自分たちの着物をサウロ、パウロのことですね、サウロという青年の足元に置いた。こうして彼らがステパノに石を投げつけていると、ステパノは主を呼んでこう言った。主イエスよ、私の霊を受けください。そしてひざまずいて大声でこう叫んだ。主よ、この罪を彼らに負わせないでください。こう言って眠りについた。まあイエス様があの十字架の最初の言葉のようなですね、彼らをお許しくださいと祈る、まあ、それはまあ確かに、キリスト神の子だからそういうこともできるのかなと思うかもしれませんが、まあ、このステパノもですね、この極限状態においてもう自らに敵対し自分を殺してくる人々のためにですね、主よ、この罪を彼らに負わせないでくださいと祈っています。ステパノは別に神の子ではありません。私たちと同じ人間です。まあそういう意味ではですね、普通の人であっても本当にイエス様の愛に満たされ聖霊に満たされた時には、その人の生まれつきの性質とかそういうことではなくて、関係なくて、まあ、聖霊が働かれて、まあ、このような祈りを、心からの祈りを捧げることができるという、まあ、一つの例ではあるないかと思います。まあ、いずれにしてもですね、イエス様は今敵対してくるイエスを十字架につける人たち、イエスを嘲笑う人たちのために取り出して、彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのですと、まあ、そのように言って、彼らのためにイエスに敵対する者たちのためにも取り出しをされました。ルカの23章戻りますが、まあ、そしてですね、その34節でイエスがそのような祈りをしているときに、十字架の下では何をしているかというと、34節の最後、彼らはくじを引いてイエスの着物を分けた。兵士たちが、まあ、イエスのもうボロボロになった服ですね、まあ、でもそれなりにいい服を着せられてたのかもしれません。ユダヤ人の王様として、この紫の布をですね、いいものを着せられていましたから、まあ、それをくじを引いて着物を分けています。これ着物の分け方までですね、ヨハネの福音書ではちょっと詳しく書いてるんですね、まあ後で読んでいただければと思いますが、ヨハネの19章23節と24節を読みますと、この丁寧にですね、イエスの上着をどうやって分けたかっていうようなことまで書いてあるんですね。イエス様の上着は縫い目からこう4つに分けられました。ですから上着に関してはその4等分して4人の兵士たちで分けた。でも下着の方は縫い目がなかったので、1枚のわけですね。それを、4人でくじを引いた。まあ、そういう分け方をしたことがヨハネの19章には書かれています。 そしてこれは、詩編でももうすでに予言されていたことでした。詩編の22編の18節、彼らは私の着物を互いに分け合い、私の一つの着物をくじ引きにします。詩編の22編の18節でもう予告されていたことなんですね。まあ、これは後で弟子たちに分かったこと、ああこの時のことがこの詩編にちゃんと書いてあったじゃないかってきっと、まあそれを知った弟子たちはまあびっくりしたと思いますが、この予言の通り、兵士たちがイエスの上着を4等分して下着をくじを引いて分けました。まあこんなことをイエス様が今十字架で苦しんでいる真下ではしてたわけですね。23章の35節、民衆はそばに立って眺めていた。指導者たちも嘲笑っていった。あれは他人を救った、もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ってみろ。兵士たちもイエスを預けり、そばに寄ってきて水ぶどう酒を差し出し、ユダヤ人の王なら自分を救えと言った。これはユダヤ人の王と書いた札もイエスの頭上に掲げてあった。民衆もユダヤ教指導者たちも兵士たちも皆イエスを嘲笑いました。イエスがこれまで苦しんでいる人たち、悩んでいる人たちを助けてきたのに、自分が今苦しんでいる時に自分を救えないのか、どうしたんだ、自分をまず救ってみろ。途中兵士たちは水ぶどう酒を差し出します。少し痛みを和らげるために慣例としていつも出されていました。でもイエスはまあこれをお受けになりませんでした。あるいは少し舐めただけとも書かれています。とことんこの苦しみを受けてくださいました。そして他人を救ったように自分も救え、もう嫌味ですよね。ユダヤ人の王だろう、そうやって人々はイエスを嘲笑い続けます。イエス様のこの頭上にはですね、38節にあるように、これはユダヤ人の王と書かれた札が掲げられました。まあもともとこの札は、ローマ総督ピラトが、イエスに何の罪も見当たらないにもかかわらず、ユダヤ人たちが癌としてイエスを十字架につけろと訴え続けて聞かなかったことへの、まあ、払いせに、書いてつけさせたものでした。まあ、ユダヤ人からすればイエスを自分たちの王とは認めたくないわけですね。まあ、そのことをあえて知っていて、わざとですね、このユダヤ人たちの王だってこう皮肉を込めてピラトが掲げさせました。でも結果としてはそのユダヤ人の王と掲げられたものもイエスを嘲笑うために使われていくことになります。頭上の札にあるように、お前がユダヤ人の王だろ、だったら自分を救ってみろと、ユダヤ人たちに皮肉を込めて作った札がですね、イエスを嘲笑うための札として用いられてきました。なんで自分を救わないんだ、あれだけ多くの人を救ったならなんで自分を救わないんだ、まあ、これが共通して人々が持っていた、まあ、疑問でありでも、皮肉でもありました。イエス様でもご自分で自分を救う力は持っておられたんですね。十字架に貼り付けにされた後飛び降りることだってできました。御使いたちを呼んで助けてもらうことだってできました。イエスを十字架につけた兵士たちをやっつけることだってできました。でもイエス様は一切その神の子としての力権威を ご自分のためには用いませんでした。苦しんでいる人のためには用いましたが、ご自分を助けるためには一切神の子としての力権威を用いませんでした。そしてどこまでも神の御心である十字架に最後まで従い通されました。もしイエス様はこの時自分で自分を助けられたら、十字架から飛び降りたら、この死を放棄したとしたら、人類の救いはありませんでした。それこそ悪魔が手をたたいて喜ぶことになります。でもイエス様はもうすでにゲッセマネの園でとことん祈り、この十字架の杯を受け取られています。最後まで十字架の死にまで神の御心に従い通されました。ご自分を助けることはされませんでした。でもそれによって今キリストを信じる者たちに救いがもたらされています。さてこのイエス様が十字架上で最初に言われたこのルカ23章34節の言葉、父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのです、罪なきイエスを十字架につける者たち、そして今もイエスを無視し続ける者たち、敵対する者たちのためにイエスはこのように祈り取り出しておられます。イエスは、弟子たち群衆たちにですね、かつてこうおっしゃいました。自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさい。自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさい。ちょっと読んでみましょうか。マタイの福音書の5章ですね。それをおっしゃったところの前後を少し読んでみますが、マタイの福音書5章の43節から、自分の隣人を愛し自分の敵を憎めと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさい。それでこそ天におられるあなた方の父の子供になれるのです。天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからです。自分を愛してくれる者を愛したからといって何の報いが受けられるでしょう。主税人でも同じことをしているではありませんか。また自分の兄弟にだけ挨拶したからといってどれだけ勝ったことをしたのでしょう。異邦人でも同じことをするではありませんか。だからあなた方は天の父が完全なように完全でありなさい。まさにですね、この自分の敵を愛する迫害する者のために祈る、これをイエス様が十字架上で実践してくださいました。私たちにはこんなことできない、こんな場面になったら絶対できないよ、そんな風に思うかもしれません。じゃあそれでいいよとイエス様おっしゃったかというと、そうではないんですね。イエス様は自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさい、これご命令です。別にできなきゃいいよって一言もイエス様おっしゃっていません。自分の隣人だけ愛して、あるいは自分の兄弟や家族だけ愛して、敵を憎んでいる、人々はそれでいいというかもしれない。でもイエス様のご命令は自分の敵を愛しなさいです。自分を愛してくれる人だけ愛せばいいよ、そんなのなら誰だってできるじゃないか。自分の兄弟だけ愛想よく挨拶をする、そんなの誰でもしてることじゃないか。そんなことで満足してはいけないとイエス様もおっしゃってるんですね。主イエスが私たちに対して願っておられるのは、敵をも愛する愛です。 できなきゃいいよなんておっしゃってないんです。これご命令です。ですから私たちの中に誰かへの憎しみがあったり、誰かに対して敵対心があるとき、真剣にこのイエス様のご命令の前に、ああ自分はこれできてないんだ、外れてるんだ、イエス様の命令を破ってるんだっていうことを認めなければいけないんですね。私たちはどっかでイエス様が命じておられることに、まあ、どうせできないからいいんだよっていつも言い訳しているように思いますが、イエス様はこれはっきり命令してらっしゃるんですね。そしてご自身も十字架の上ではっきりそれを実践して私たちに見せてくださっています。イエス様のこの命令の前に、本当に私たちの中にもし誰かに憎しみがあったり敵対心があるならばですね、やはりイエス様の命令に自分は背いてるんだということを一度受け取らなきゃいけないと思います。でもその中で、あ、いかに自分の中からこの愛が出てこないのか、イエス様のこの無条件の一方的な愛なんて本当に自分の中からは出てこないんだということをまずとことん知らされます。その外れを認めないと、外れたまんまで自分は正しい正しいと言っている、本当に何をしているかわからない、文字通り何をしているかわからないで自分を正しいと思い込んでいる、そういう歩みになってしまいます。イエス様のこんな愛を受けていながらも、たった一人の人をも身近な人をも愛することができない、そんな私たちのためにイエス様は今も、彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのですと、父なる神様に取りなし続けてくださっています。今日招きの言葉でも読んでいただきましたが、イザヤ書の53章、まあ、ここは、メシア予言の最たるところ、イエス様のことをストレートに予言されている有名なところですけれども、このイザヤ書の53章の12節の後半ですね、イザヤ書53章12節の後半、彼が自分の命を死に明け渡し、背いた人たちと共に数えられたからである。彼は多くの人の罪を負い、背いた人たちのために取りなしをする。彼は多くの人の罪を負い、背いた人たちのために取りなしをする。まさにこの予言通りのことをイエス様は十字架上でしてくださいました。このイエスの取りなし、イエスの神と私たちの仲介があるからこそ、私たちは今もキリストの恵みを通してこのまんまで神様に大胆に祈ることが、向かうことが許されています。ですからイエスキリストの御名によってでなければ、私たちは今も祈ることなんてできないんですね。イエス様の御名があるからこそ、キリストの御名によってだ祈るからこそ、このどうしようもない私たちのどんな醜い祈りも神様は聞いてくださる。キリストの御名のゆえに、この大きなキリストのご愛の前に、でも私たちはじゃあ具体的な人間関係の中でどうあるべきなのか。主のご命令を軽々しく聞き流していないだろうか。どうせそんなことできないから、他の人だって嫌いな人は嫌いって言ってるじゃないか、だからスルーしていいんだ。でも聖書にはそんなことは書いていません。このイエス様の愛の前に、あなたは今の具体的な人間関係で、あの人をこの人をどう受け取りますかっていうことがいつも問われています。父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているかわからないのです。このイエスの取りなしの祈りによって、今私たちは罪の結果である恐るべきとてつもない刑罰から救われています。このレントの時期にもう一度そのことを受け取りたいと思います。そしてその主イエスの愛を受けた者として、自分自身は今具体的に 生活の中で関わっている人々との関係がどうあるべきなのか、どう対処されていくべきなのか、どれだけ外れているのか、そこをもう一度、軽々しく聞き流さないですね、このイエス様のご命令の前に自分はどうなのかということをもう一度主に問いかけていく、まあ、そういう受難説でないと、単にイエス様十字架でかわいそうって泣いてたあのイエス様の後ろをついてきた女性たちと同じになってしまいます。イエス様はまず自分の罪のために泣きなさい、自分の子供たちの罪のために泣きなさいと最後の最後にそのようについてくる人たちにおっしゃいました。これは今も私たちに言われていることです。主のご命令の前にどんなに外れ切っているものか、そこを軽々しく聞き流さないでもう一度受け取っていきたいと思います。お祈りをいたします。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。私はあなた方に言います、自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさい。天のお父様、このレントの時期、十字架のイエス様の十字架の歩みを共に礼拝で読ませていただき、私の御心に心を向けさせてくださり感謝をいたします。私たちは本当にこんなにすごいイエス様の愛を受け、またこの極限状態の中でも私たちのために祈り取りなしてくださった、このイエス様の取りなしの祈りの中で今もう喜び、いくら喜んでも仕方がないほどの素晴らしい喜びをいただいていることを感謝をいたします。それにもかかわらず、いざ私たちは具体的な人間関係の中に立つと、本当に主の実践してくださった、また主のご命令を本当に守ることができない外れ切ったものであります。自分の敵ならば愛さなくていいんだと勝手に聖書にない言葉を自分で作り出しているかもしれません。どうかもう一度イエス様のご命令を真剣に受け取らせてください。主はその通りおっしゃり、それを実践してくださったのです。そして誰よりも敵対するこの私をイエス様は救ってくださいました。そのことの重みをもう一度受け取ることができるこのレントでありますように、そしてこの1週間またいろんな方たちとの関わりの中で、イエス様がおっしゃっている命令に対して自分はどうなんだろうか、こんなにすごいイエス様の愛を受けた者として私は今どう歩んでいるんだろうか、そのことを点検することができますように、鈍い私たちを聖霊様どうか助けてくださって、本当に彼らは何をしているかわからないのですと、それでも正しいと言い張っているこの私たちの自己主張、この自己欺瞞をあなたがどうぞ打ち砕いてください。そしてすっぽりとイエス様の愛を受け取ることができるように、まず自分の罪のために泣かなければ本当の意味でこの罪人の救いを受け取ることができません。聖霊様、本当に何をしているかわからない私たちを気づかせてください。こんなに外れてるんだということを教えてください。そしてどうか十字架の前にひずまずくてつかせてくださいますようにお願いいたします。イエス様のこの十字架をはっきり受け取るこのレントの季節時としてください。主イエスの御名によってお祈りをいたします。アメン。しばらく